浪費癖を直す30の方法。その29。全く浪費をしないより、たまには浪費した方が浪費癖は治る。浪費癖を直すとき、どんな状態を目指そうとしますか？浪費癖を直すからには、浪費ゼロを目指すのではないでしょうか？もちろん、完全に浪費がなくなれば理想的です。1円も無駄遣いをしない。必要なものだけを買い、欲しいものは買わない。買うと決めたもの以外は絶対買わないようにする。浪費癖を直すのですから、完全に浪費がなくなるのは素晴らしいこと。浪費のない状態が安定して続くようになれば、浪費癖が治ったと言えるはずです。しかし、ここに思わぬ落とし穴があります。全く浪費をなくそうとすると大きなストレスがたまります。常に緊張を強いられることになり、疲れやすくなるでしょう。完全に自分の欲求を抑えることになるため、イライラするでしょう。必要なものだけ買うというシンプルな買い物ばかりになるでしょう。全く欲しいものを買わない生活では、買い物の楽しみが半減するでしょう。一時的に浪費ゼロが実現できても、長くは続かないでしょう。欲しいものを何も買えない毎日では、何のために生きているのかわからなくなります。しばらくして精神的な限界に達してストレスが爆発すると、浪費癖がぶり返します。一時的に浪費をゼロにできても、元に戻っては意味がありません。浪費癖を直すとはいえ、全く浪費をしないのはリスクがあるのです。では、どうするか。浪費をゼロにするのではありません。たまには浪費をしてもいいことにしましょう。普段は節約を心がけつつ、たまには無駄遣いをしてもいいルールを作って許容範囲を広げます。例えば、大きな仕事をやり遂げた時です。仕事を頑張って結果を出せた時は、自分へのご褒美として何か買い物をするといいでしょう。欲しいものが手に入ることは、この上ない喜びを感じ、スカッとします。単なる浪費は避けるべきですが、意味の伴った浪費なら悪くありません。頑張った甲斐があった、と思えば、次の仕事のやる気にもつながります。週に一度は、気分転換やストレス発散として浪費するのも悪くありません。お酒を飲む。美味しいものを食べる。カラオケで歌う。ゲームセンターで遊ぶ。カフェでのんびりした時間を過ごす。気分転換、ストレス発散という意味として浪費するなら意味があります。上手に息抜きを作ることで心身が軽くなれば、再び節約を頑張る力もみなぎってくるでしょう。浪費癖を直すのは長期戦です。一時的ではなく永続的でなければいけません。全く浪費をしないより、たまには浪費した方が浪費癖は治るのです。全く浪費をしないより、たまには浪費してもいいことにする。